どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目の見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ちょっと今日プロジェクターができていませんので1分動画はちょっと今日は短めにしたいと思います。予定したのがあったんですけど、ちょっとまた来週にもします。1分動画1つだけ、今日の聖書ってこんなに面白いのやつを見ていただきたいと思います。じゃあお願いします。
病気を治すために使わされた。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。ルカの福音書9章2節。イエスは使徒として選んだ12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになりました。それから彼らを神の国を述べ伝え、病気を治すために使わされました。12人はイエスの言われる通りに出かけて行って、村から村へと回りながら至る所で福音を述べ伝え、病気を治しました。主イエスが言われた通りに彼らが従って出て行き、福音を述べ伝えた時、病気が治ったのです。それはイエスが病気を治すために彼らを使わされたからです。主イエスがあなたや私を使わされるとき、唇に福音を、その手に癒しの力と権威を持って使わしてくださいます。それが会社であっても、家庭であっても、地域や教会であっても、主イエスが私たちを使わされるとき、福音を語り、病気を治す力と権威を授けてくださるのです。主イエスはあなたを通して病気を治してくださいます。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんね、機会あるたびごとに癒しのために祈っていただきたいと思います。先週はですね、ちょっとフェイスシールドがあるので外させていただきますね。苦しくなるので、先週は私の母が金曜日に緊急入院いたしまして、それで大阪の一つだけ元入ってた病院が受け取ってくれたんで、それ以外どこも受け取ってくれなかったんで、ちょっと大阪は非常に状態なので入院しまして、今点滴でなんとかなっています。ちょっと食事があまり食べなくてですね、歩く力もなくなるぐらい弱くなってたんで、ちょっと入院しないとまずいということで救急車で運ばれて入院しました。その同じ日にですね、野見山姉妹が帰ったらご主人が倒れていて、それで救急車で聖フランシスコ病院ですね、運ばれまして、やはり点滴で過ごしたそうですけども、昨日会ってきたら元気になっていたことね、本当に神様に感謝したいと思います。続けてお祈りください。母は PCR 検査をして陰性でしたし、たくみさんも抗原検査かな、なんかでよかったんですけども、明日正式に PCR をまたするそうですけども、もう大丈夫だろうと思います。でもお祈り続けていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。でこの2人だけじゃなくて、今聖霊の働きも強くなってきてるんですけども、やはりその分ぶつかりも強くなってきています。前も話しましたように、サタンが私を攻撃してるんじゃなくて、私たちが、信仰の足を持って踏み込み始めて、この世はサタンが支配していますので、人間の罪を犯した結果、それに対して神様の兵として、その取り戻しに行ってるわけですね。私たちの方が攻め込んでるので、サタンが必死になってぶつかってきてると。分かりますかね、誤解のないようにね、我々が攻められてるんじゃなくて、私たちが神のものを取り戻しに行ってるので、サタンがぶつかってきてるということなんですね。だから攻撃が強くなってきています。攻撃が強いということは、それだけポイントをついている、御心を行っているということの逆の表れですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。そのところでね、例の互いの話をしようかと思ったんですけど、はっきり示されたんですね、今日はここで。9節から見ていきますけれども、有名な御言葉ですね、私はイエス様ですね、イエス様はあなた方に言いますと弟子たち言ったわけですね。でその時に、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても、求めるものは受け、探すものは見つかるし、叩くものは開かれます。誰であってもって書いてあるから、誰であってもなんですね。なんか時々変わった聖書を持っていて、私は例外って勝手に読んでる人がいるんですけど、 それはサタンです。霊はありません。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれるんですね。ただ鍵があるんですね。これは日本語だと分かりにくい、言語ではこれは求め続けなさいっていう、まあ、動作の継続なんですね。だからその前の言葉、1節から8節、特に5節から8節の方でね、お話が例えが出てきてますけど、その8節の最後に、あくまで頼み続けるならそのためには起き上がってと書いて、あくまで頼み続けるならって、ね、これは言葉が言うと厚かましくもっていう言葉も入るんですけども、あくまで頼み続け、厚かましいぐらい大胆に求めていくなら、答えられるまで求め続けるなら、与えられますよってやつなんですよね。だから、求めてすぐ与えることはいくらでもあるけども、すぐ与えないこともある。叩いてもすぐ開かれないこともある。だけど、必ず与えられるから、与えられるまで、開かれるまで、見つかるまで、叩き続け、求め続け、探し続けなさい。必ず与えられるし、見つかるし、開かれますよってことなんですね。だから、どうだ、求めてすぐ答えられないからってあっさり諦めないでください。10日、1月、10ヶ月、1年、10年、30年、30年で開かれたのがロシア系ユダヤ人の宣教とかね、秋元国はインドネシアの宣教とかですよね。ちょっと皆さんですね、そうしてほしいんですね。で、今日はまあこれはメインじゃないんですけど、一つその、だから簡単に諦めないってことは一つなんですけども、こういう説教をするとすぐですね、ああ、長く待たなきゃいけないんだなって思った人がいるでしょう。ね、おそらく多くの方は忍耐してきたと思うんですね。ずいぶん長い間待ちながら求めてきたと思うんですね。忍耐のための忍耐なんてないんです。忍耐は成就するために、忍耐はその身を見るために忍耐したのであって、忍耐のための忍耐なんてのはありません。忍耐してきたでしょう。答えられる時が来ています。答えられる時が来ています。いつかではありません。サムデイではありません。まあ、いつかが5日だったらね、もうすぐ6月5日だからいいですけど、いつかサムデイ、いつかいつかいつか、長く待たされると永遠のいつかになるんですけれども、そうじゃありません。時が来て、私今時が来てると思っていますので、教会としては、群れとしては、いつもより教会は建物じゃなくて私たち呼び集められたものなので、一人一人にも時が来始めています。どうぞね、そのことをね、主に期待していってほしいというふうに思いますね。ダメなんで、待ち望んできた人、祈り続けてきた人、答えられますので、ね、期待してほしいというふうに思いますね。群れとしては今それがね、具体的に始まっています。そして2つ目のポイントね、ちょっと駆け足でいきますけれども、2つ目のポイントは、じゃあどうして求め続けたら答えられるのか。それは当たり前だ、神様は真実だからって、そうなんだけど、でもその理由は11節から、あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるのも主が言っているでしょうか。卵をくださいというのに誰がそれを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのですと。つまり何かというと、お父さん、まあ、お父さんは私はお父さんですから、お父さんは子供が魚をくださいと言ったらですね、蛇を与えないと、ね、魚をくださいってギョッとしてね、なんじゃとか言ってじゃを与えるって、そういうことはないですか。笑っていただけると説教しやすいんですけどね。眠っていただけると説教しにくいんですけど、笑っていただけると説教しやすいんですけどね。何かというと、魚をくださいって言ったら、まあ、タイがいいっていうふうに言われるけど、まあ、タイは好きな人、あんま好きじゃない人がいるからね。庶民の人はサバが好きだったりするからね。一般にはタイの方が価値があるんでしょうけど、その子の一番好きな魚を買ってやろうと思うんです。煮た方が好きなのか、刺身の方が好きなのか、焼いた方が好きなのか、揚げた方が好きなのか、その子に一番好きな調理の仕方で食べれるところに連れて行きたいと思うんです。父親なら当然、ね、で卵くださいって言ったらですね、サソリを与えたりはしないんです。卵をくださいって言ったらですね、ゆで卵か、いり卵か、生卵か、温泉卵か、その子の好きなものを与えようと思うんです。でスーパー行って10玉、安い M 玉の安いの買おうとは思わないんです。自分のためだったらそうするでしょうけど、子供のためだったら、色のついた LL の大きい、ちょっと高くてもそれを買おうと思うんです。 それが父親です。本来の。ただし父親も人間ですから傷ついていたり傷んでいたり間違った教育を受けてたらそうじゃなくなることがあります。それはお父さんが悪いというよりもお父さんも気づいているんですね。お父さんを責めないように。でも普通は良いものを与えようとするんです、ね、でもここね面白いね。だからなるほどそうだと思うんですけども、でもそれにしても魚の代わりに蛇、卵の代わりにサソリっていうのはすごいですよね。もうちょっと違ってもいいと思うんですけど、そのコントラストっていうか差が激しいですよね。だから一つはね、その方が分かりやすいから、対比するときは極端な方が分かりやすいから、それ一つです。それだけじゃないんですよね。私牧師を30年してきてね、まあ、10年あたりから分かり始めましたけど、30年してきて今実感してるのはね、この村の人はそうでもないんです。繰り返しメッセージを聞いて実際神様からいっぱいいいものを受けてるから。でもね、神様に対して時々間違ったイメージを出してる人いるんですね。日本語の言葉だに、これは聖書じゃないですよ、触らぬ神にたたりなしっていうじゃないですか。あれは日本語の言葉ですからね、聖書じゃないですよ。でもね、聖書でもね、旧約聖書の神様に関してはね、ある場合はね、律法中心に考えて罪を犯したら怖い、もちろん罪は神様は決していい加減にはしません。必ず裁かれます。だから十字架があったんです、ね、でも、旧約の聖書も本当に愛なる神様、憐れみの神様なんだけど、どうしてもそのなんか裁きがすごく強くて、なんかこう怖い、下手なことしたら裁かれる、ほっとかれない、まあ、確かにそうなんですけども、そういうイメージがあって、神様にね、こうある程度の距離を置いて控えめにしておくといいけど、近づきすぎて下手なこと言ったらえらい目に遭うぞっていうね、そういうイメージを抱いている人が、いや結構案外いるんですよ。私はいつも例えて言うように、ね、うな丼の上を頼まないで、ね、卵丼でいいですっていうのをね、昔はね、もっと大事に頼めばいいのって単純に思ったけど、単純なことじゃないんですね。下手に言ってね、神様の機嫌を損ねたらね、えらい目に遭うっていう、そういうイメージの方が結構いらっしゃるんですよ。日本の昔の父親は怖かったし、そういう傾向があるのかもしれません。だからね、それは間違った神観です。旧約の聖書も憐れみと恵みした神なんです。旧約の神様も新約と同じ誠の神様で、憐れみと恵みした神様なんですね。で、ここ極端に例えてますけども、どっかで私たちはね、なんかそういうイメージ持ってる人は、これは間違いです。神様は本当に良いものを与えてくださるんですね。これを覚えてください。一番良いもの、あなたにとって一番良いもの、魚をくださいと言ったらね、おおって言ってですね、ギョッとするような良いものをくださいます。ギョッとするような嫌なものじゃなくて、もう思わずおおってこう歓声上げてですね、こうなんかもう喜びたくなる、思わず今だったら写真を撮ってインスタに載せたくなる、そういう魚をくださいます。で、見た人も思わずもギョッとして、みんないいねいいねをパッパッパッパッとして、あっという間に1万を超えてしまう、いいねがついてしまうような良いものをくださいます。例えも21世紀型です ね, ね、卵をですねくださいって言ったらですね、とっても鮮やかな卵で、ランランとするような卵をくださいます。わかりますかね。それが神様なんですと信じてますか。いや、信じてますかって言うと、その神様を知ってますか。信じてますかって言うと、本当はそうじゃない、信じ込みたいな間違った概念から、そうやめて、それが神様なんです。もう 100% それが神様なんです。それを知ってますか。頭じゃなくて心と霊で深く知ってますか。私知ってます。神は最低限に徹底なさいません。神は愛そのものです。いちいち言わなくても分かりきって、私ね、愛されてる愛されてるってこういうのをね、なんかね、いちいち言わなくても当たり前じゃないかって昔思ったんですけど、いや、そう言わないといけないんですね。言わないといけないぐらい人は傷ついてるし、愛されてるって実感が弱いんですね。愛されてるんです。具体的には一番良いものをくださるんです。高いものとは言ってませんよ。高いものが良いこともあれば、高いものが良いことないこともあるから。でも間違いなくさい、高いものはもらえなくて安いものもらえってことじゃないんです。本当に一番良いものをくださるんです、ね、これを覚えてください。だから神様には大胆に私に求めましょう。そうすると求めた通りかそれ以上のものが来ます。 求めたものがそれ以上のものが来ます。必ず来ます。で、最高にいいものは何かというと3つ目、今日の一番中心のテーマですけれども、ね、そのとすれば、最高のものを一番いいものをくださるとすれば、なおのこと人間でさえ、人間の血でさえ私は罪人です。だからここに悪いものって書いてあるでしょ。悪いものではあってもって、ね、悪いものなんですよ、ね、自分が一番知っているし二番目に妻が知っております、ね、どうしようもない罪人なんですよ。でも子供には良いものを与えようと思う。ただし限界があるけど、人間だから買ってあげたくても買ってあげれなかったりしてあげたくてもできないことはいっぱいあるけども、例えば今度長男が、来週今週の土曜日か香港に行きますけども、その時私は東京で講演会があるから、関空にお見送りに行けない、ね、行ってあげたいけど、ね、まあ、それに、東京に講演会がなくても関空まで行くにはお金がいる。で、それぐらいのお金はないのかって言うけど、神に与えられない限りありません東京に行けるのかって、それは行けますよ。交通費は出してもらうからね。だから、ね、そういうことはありますけども、父なる神様はそういう限界はないんです。天の父が求める人たちにどうして、面白い、最高のものって書いてない、聖霊をくださらないことがありましょうかって書いてある。聖霊様は神がくださるものの中で最高のプレゼントなんです。これ以上のものはないのです。そして聖霊様をくださらないことはない。必ず与えられるんです。イエス様の十字架を信じた時、全ての人に与えられているんです。すでに聖霊はあなたのうちに住んでおられるんです。そして聖霊様の方はあなたを満たしたくて満たしたくて満たしたくてたまらないんです。神様の聖霊であなたを満たしたくて満たしたくてたまらないんです。神様も聖霊もあなたを満たしたくてたまらないんです。教会はキリストが満ちています。聖霊はあなたを満たしたいのです。私たちが求めるなら聖霊で満たしてくださるんですね。これね、どうだろう、覚えておいてあげたいと思いますよね。今回何歳ぐらい来られた方は度胸のある方々です、ね、この右と左のど真ん中に座ってですね、そして説教者をですね、訓練してくださるんですね。インターネットを見ながらしたいと思います。よほど疲れてらっしゃるんでしょうね。大石牧師は素晴らしい歌だったんでしょうね。この中で説教されたわけですね来たその初日の日の最初の礼拝でですね、一番真正面でですね、休まれるというのはすごい度胸だと思いますよね。昔の私だったらどうだったかって怖かったですね。私も約ね、年を取りました父なる神様はね、聖で満たしたいんです。ではね、一番いいものって何か知ってますか。聖霊なんですよ。聖霊ってのはちょっと神学的に言うとね、第三位学って言うんですけど、父なる神様、子なるキリスト、聖霊なる神様って言って、ペルソナって言うんですね。人格、聖霊は人格を持ってるんです。まあ、人格って神格って言ったのかな。で、父なる神様が第一学、子なるイエス様は第二学で、聖霊なる神様は第三位学って、人格を持ってるんです。で、私たちのうちに住んで私たちと生きて交わるんです。人格だから、わかりますか。早速大内牧師はですね、メモし始められました。実況中継しておりますけどもね愛を持って目覚めてる、ねね、人格を持って変わってるわけですね。今ペルソナって人格なの、まあ、神格と言ってもいいけどね。で、何かというと、私のうちに住んでおられて支配するのでもなく命令するのでもなく生きて交わってくださるんです。で、もちろん愛を持って、まあ、命令っていうかね、こうしたらいいですよって行くべき道を示し、真理を解き明かし、イエス・キリストをさえ示し、助けを与え、励ましを与え、慰めを与えるのが聖霊なんです。慰め主、助け主、導き手、真理を解き明かし、聖書を解き明かしてくださるのが聖霊なんです。聖霊がいるから聖書が分かるんです。聖霊がいらっしゃらない方の聖書の理解は人間的知的な理解であって、どんなに立派なことを言っても真理に達しない。聖霊がいるときに聖書を正しく理解でき、聖書をあなたが今必要なことを語ってくださるんです。それは聖霊がいるからです。で、聖霊にはエコひいきはないのです。で、この方があなたを満たしますよって言ってるんです。ペンテコステはその聖霊が弟子たちに注がれた日なんです。 今私たちに聖霊がおられるんですが、ある方の聖霊様は、心の奥の奥の奥の奥の部屋の方で今ドアを閉められて休んでおられます。聖霊様はそうなりたいんじゃありません。あなたがそのドアの鍵を開けてどうぞご自由に言ったら、聖霊様はあなたの心を全部支配して、思索も感情も支配してあなたを満たすことができるのです。聖霊様に心も感情も思いも思索も体も満たしていただきましょう。そうすると癒しが始まります。清めが始まります。解放が始まります。ただししばしば聖霊のおっしゃることはあなたの言うこととぶつかります。聖書にはっきり書いてある。御霊の思うところは肉の思うところとはぶつかるって。御霊に従って歩もうとすると肉と戦いが始まるんです。先に言っておきますね。勝てません。我々は肉に勝てません。肉なるものだから。神に従えません。聖霊に従えません。従えない自分に落ち込んで、なんて私はダメなんだろう、弱いんだろうって落ち込まないでください。あなたも私もなんて情けないぐらい弱いんでしょう。なんてどうしようもない罪人なんでしょう。なんでこんなに愛されてるのに神のおっしゃることに従って聖霊のことに従えないで肉に従っていくんでしょう。もう死んでしまいたいと思えないぐらいどうしようもない自分に情けないですね。その通りです。お互いに。でも落ち込まないでください。そのためにイエス・キリストは十字架にかかったんです。いつまでもそれと戦わない。もう今度こそ今度こそって頑張らない。いつもパウロが言いますね。弱さを戦ってはいけないんです。弱さは認めるんです。どうしようもない罪人ですって頭じゃなくて本当に存在するもので、私はどうしようもない罪人ですって本当に認めるんです。本当に認めたらなんで誰かに何か言われて腹立てるの。妹に言われたからってカチンとくるの。お姉さん本気でどうしようもないと思ってないでしょう。そこまで言われる必要はないと思ってるでしょう。だったら聖霊に従ってごらんなさいよ。できないでしょう肉では。いや従えたって人は聖霊の助けだったからですよ。できっこないんですよ肉には。できないんです。どうしようもない罪人なんです。私たちは悲しいぐらい。でもね、落ち込まなくていい。ああそうだったんだって、だから十字架かかったんだって、本当にそれを認めて悔やだめて、次聖霊に助けを求めるんです。神様あなたが助けないとできません、許せません、愛せません、従いません、無理ですって、神様ってこう求め続けるんです。求め続けようで合ってるかな。そうすると聖霊が私たちを満たして支配して従えるものに変えてくださるんです。ある場合は即座に、ある場合はそういう戦いが起こります。なぜか私はすぐ答えてほしいけど、戦う頃の中で私たちはね、いろいろ教えられるんです。これね、どうぞ覚えてください。で聖霊取られるとね、本当に変わるんですよ。勝った代表はね、ここにいる中では木原ヨハネさんという人、教会に反発、親に反発、虚しい大学生活と本人は言ってました。で飛行機乗って、姉の愛によって飛行機に乗ってパトモスに向かって、ヨハネだからパトモスに向かっていくわけですね。父親は差し置いて、でも姉はよく分かっていて、父親に一言電話入れてですね、ちゃんとね筋を通してくれました。分かってるんですね、この姉は父親の心をよく、本当にちゃんと電話してですね、あのお父さんってね、ちょっと示されたからお父さんじゃなくて、ね、弱いんだけどいいとか言ってね、いいよって、もう一言言われても、もうそれで満足なんですよ、父親なんて。全然いいよって、その一言がないと父親はね、傷つくんですし、腹が立つんです。ね、まあ、そんなもんだと思ってください。ね、愚かな人間なんですよ。だからもう心から取り出しましたよね。行く飛行機の中で、神に語られた、聖書は神の言葉だって、当たり前だけど、これを本当に受け取るとね、ビリー・グラハムもそれを受け取ったから大伝道者になったんですよ。これが彼の人生を変えたんですよ。これは神の言葉だって彼が分かったときに、あれがビリー・グラハムが生まれたんですよ。木原ヨハネはビリー・グラハムに次ぐか。これは神の言葉だって分かったね。その時にもう本当に喜びが溢れてきて、面白いって言ってました。 語られると思って聖書の弟子を一生懸命語ってくださいって、どれもこれも全部語ってくるんですよ、もう聖書の文字が。これ本当なんですよ、聖霊にとらわれてもね、もう読むかしょ読むかしょ、どこ読んでもこうもう感動で愛で触れて涙溢れてくるんです、本当に聖霊にとらわれると。それが起こったんですよね。で、あのでモーセ第二神学牧師もそうですよね。あのマーリーさんで各職に触れられてね、あの帰りの黒さんで作ることで私にね、もう喋り続けた喜びのあまり、で帰りの飛行機が当時あのソウル教諭だったけど、その間中ずっと眠らないで聖書読んで賛美したり泣いて悔やためたり、もう喜びが溢れて帰ってきたら、バスケット部のもう超体育系のすごい、まあ、連中って言って申し訳ないけど、全員13人か14人いたけど全員救われたんですね。教会つながらなかったからね、ちょっと残念だけど、14人ね、結婚式にも来ましたよね。すごい、こんな連中がバスケットしている、全部救われたんですよね、あんまりの変わるように。これ聖霊なんですよ、彼が使ったのは聖霊なんですよ。聖霊は私たちを作り変えるんです。いつも話すダビデ村上牧師が死のうと思った時に、後ろから声がした時に教会に飛び込んでいったら、教会で振られて、その日以来ギャンブルから完全解放された、ね、娘こでいたら娘の頭石頭平気で単行部もできず、お父さんの手が骨折したでもその時彼は本気で悔い改めた。初めてあのお酒飲んじゃまずいと思って、それまで平気だったんです。クリスチャンになったけど好きだったんです。本当に悔い改めた。次の朝全くお酒飲みたくなくて、それ以来一滴も飲んでない。聖霊に捕らえられたんです。で彼は知ってる。だ息子さんがねいろいろあった時ね、まだ彼はね本気になってないですよねって、神様に捕らえたら大丈夫だからって、自分の体験があるからですよね。いや、いいですか、自分に絶望している方、私も自分に絶望してますし、あなたも自分に絶望してるでしょう。でお互い、私もあなたに、あなたも私に絶望してるでしょう。でもね、イエス様は絶望しないんです。イエス様は絶望しないで、大丈夫だよと言って、あなたを愛して私を愛して十字架にかかられたんです。そしてその十字架によって許すだけじゃなくて、聖霊を与えてくださったんです。その聖霊が私たちを支配し満たすときに全く新しくなるんです。そしたらね、あなたの人生に実がつき始めます。あの恐れて逃げた弟子たちを通して、あのペテロを通して一概三伝に救われたでしょ。あの時代ですよ、インターネットのない時代ですよ。あのみんな一つに集まってて祈ってたって書いてあるけど、あれは恐れて集まっていたわけですよ。怖かったから、怖かったんですよ、ユダヤ人が。そのユダヤ人に向かってあんな痛々に説教して三伝人が救われちゃったんですよ。あれも 100% 聖霊の働きですね。身をつけるんですよ、聖霊が望むと。あの面白いことがあってですね、あの小林くんがね、今年の巡教ツアーの時にね、あの最後に説教したのにとってもいいメッセージしたんですね。どういうかって、彼はね、この一生懸命ね、こう神様に奉仕してたのでね、あの奉仕者の人たちが、ね、一緒に住んでたところにね、大学の最後の時に4年生の時かな、一緒に住みませんかって言われたんで、それはまあ彼も献身したいと思ってたし、先輩とその献身の人たちが、まあ、一緒に生活して献身してもらいたいと思ったのとは、一緒に生活した結果半年経って彼は結論したんです。絶対献身しないってどうしてかというと、その人たちがあまりにも辛そうで苦しそうで全く喜びのない辛くて苦しい生活をしたからです。どうか長崎教会の人たちが献身はしないと思うことのありませんように。あなたは猛烈に奉仕して倒れたら満足でしょう。でもその結果、あなたを見てる人が俺は献身しないと固く決心したら、天国行って申し訳しなきゃいけなくなりますよ。ぶつくさぶつくさ言いながら奉仕するならやめてください。喜びながらやりましょう。喜びなかったら死に助けを求めましょう。喜ばせてくださいって、喜べることをさせてくださいって、どうぞ台所が喜びの踊りにあふれますように。台所で唇に門森桶と書くで毎日告白しなきゃいけないようになりませんように文句とつぶやきと批判の死になりませんように。聖霊は悲しまれます。聖霊が傷んでおられます。それが神の働きを妨げます。彼はね、絶対献身しないと決めたんです。 ところがね、中国に聖書持ち込む機会があって面白いと思って行った時に中国のクリスチャンに触れて喜びが溢れちゃった、聖霊に臨まれちゃった、もう嬉しくて嬉しくてたまらない。その瞬間あんなに絶対気にしないと思ってたのに、これ以外道はないと思った。教師になるはずだったんですね。あの彼の両親はね、教師だったり校長先生だったりするから、まあ、ところがね、もう教師のつもりだったのにもうこれしかないと思ってもう献身しちゃったんですね。絶対献身しないと思ってたのに覆しちゃった。聖霊に臨まれてあんまり喜びにあふれたから、あなたの愛する人は今全く神から離れていたり、いや神様につながってるけど献身なんか絶対しないと思っていたとしても、その人に神様の霊が聖霊が臨んだら全く変わります。あなたがどんなに何かをしても変わりませんよ。聖霊が働くと変わります。神の働きに関しては主に主導権があるんです。私は従うときは働いてくださいますけど、それは神が働くから働くんです。私たちが愛するといったときに、私が主に落としてその聖霊の助けの中で神の霊が働くから愛が流れるんです。聖霊が来ると変わっちゃうんですよ。身がつくんですよ。だから聖霊を求めなさいって書いてあるんですね。で最後にね、これでカリスマが現れるんですね。聖霊が働くとね、心と賜物、この手を通して癒しが起こってほしいと思いませんか。まあね、女性の方が多いからね、素敵な綺麗な手だと思いますけども、ね、私の手はちょっと分厚い手なんですね。体の割にはね、野球やってたからですね。ね、で、まあ、両方親指がね、ちょっとね、あれなんですよ。なんか年代みたいにずっとなって、ね、キャッチャーしたんでね、これね、どうしてもそこがね、いまだにそうなんですけど ね, ね。でもね、ちょっと分厚いんです、私人はね。顔の皮はそんな分厚くないんですけど、手は分厚いんですね。ゴツゴツしてるんですね。でも大きいんです。父はもっと良かった。父はマッサージ師だったから手がすごく大きかった。父親の手は好きでした。とっても大きくてね、手をこうやって置いてね、こうね、こう触って、ね、マッサージ師がこうやってね、それだけでね、なんかすごいね、体も心も温くなりましたけどね。どんな小さな手でも、どんな汚い、まあ、汚いところがあるけど、ね、ゴツゴツした手でも聖霊が働かれたらその手を通して癒しが起こるんです。賜物ってあれね、聖霊の現れとも訳せるんですよね。だからね、これだから御霊が来るとそれが起こる。9つの賜物が現れてくるんですね。それが起こる。で神様はこのその聖霊様を与えたいと思ってるんですよ。私は具体的にいろんなものを求めるでしょ。物であったり癒しであったり解放であったり関係の回復であったり、いろんなことで求めてください。それを神は喜んでされます。でもそのすべてをすることがおできになる方は、実は聖霊様が来て聖霊満たされるとそれをすることができるんです。だからここで聖霊下さなきゃありましょうかって、聖霊が来れば全部解決するよ、答えられるよってことなんですよね。これに勝るものはないんです。まあね、神はそれを与えてくださっている。そしてそれで満たしたいと思っておられる。でお互いこの聖霊様をね、求めましょう。必ず答えられますから、すでに与えられてるんです、間違いないね。これに満たされて、で本当に自分が、ね、何かでうまくいかない、ダメだと思った時に、ね、落ち込まないで、すぐに、ああ神様すいませんでした、私自分はどうしようもない罪のこと忘れてました、すいませんって、ね、もうできないんです、苦しくください、助けてください聖霊様って叫んでほしい。あなたが必要ですって、私にはあなたが必要なんです、あなたなしにはどうしようもありません、神の前に降参して本気になって聖霊様の助けを求め、聖霊様に望んでもらってください。これは御心にかなっている祈りなんですよ。だからね、主がね、助けて書いてください。それをね、どうぞ覚えてほしいと思いますね。で、今日はね、この求めなさいときにね、聖霊下さないわけありましょうかっていうこのこと、ここをね、今日明確に示された。このことが示されたってことは、これが答えられるってことだから、それをね、どうぞ覚えておいてしまう。それが始まります。で神様の素晴らしい御業をね、見ていくことをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ、あなたの御言葉を通して語ってくださって、私たちが本当に大胆にあなたに求め、 聖霊を求め聖霊に満たされていくことができるようにどうぞ導いていってくださいますようにお願いいたします。そのことを通して一人一人が内側変えられ人生が変えられ豊かな実を結び神の技に預かっていくことができるようにまたカリスマの値が現れて本当に身をつけていくことができるように力強く導いていってください。お祈りしたいと思います。罪があると祈りかれませんのでまず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天様一人一人のこの叫びに応えて癒しを与え解放を与え解決を与えまたまさに聖霊で満たしてください。そして御霊の力によって解放と癒しを与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって一人一人の心と体を礼を聖霊に満たされよ。聖霊に満たされよ。聖霊に満たされよ。聖霊に満たされよ。ちょっとかなり疲れて過労になっている方がいらっしゃいますのででもその方がそのリフレッシュしてください。疲れを全部取ってリフレッシュしてください。お願いいたします。なんか股関節と腰かな調子の悪い方そこに触れてください。イエス様って言ってイエス様よ。はっきり内側に声を聞いています。でもなんかそれがそれにそうしたらいいと思うんだけどできない自分がいるんですけどなんか何とかしようと思うんじゃなくて神により頼みなさい。助けてください。そしてとにかく小さな一歩を出しなさい。その小さな一歩を踏み出した時にあなたはっきり背中を押してくださる聖霊の力を体験します。そこからいきなり一気に行くというよりも一歩ずつ進んでいく時にあなたはその主の促しに開かれ進んでいく自分に気づくでしょう。それはあなたにとって喜びとなると主は言います。ある方は献身に招かれています。恐れてはいけません。踏み出しなさい。私はあなたの人生を用いようと主は言います。イエス様ありがとうございます。一人一人を神の霊で満たしどうぞ導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み。父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせを。